保健だよりヘルスニュース、保健課保健係、電話 585-2783、 E メール hoken@tonkunima.fukushima.jp。 熱中症予防×コロナ感染防止、新しい生活様式での熱中症予防。適宜マスクを外しましょう。熱中症を防ぐためにマスクを外しましょう。気温や湿度が高い中でのマスク着用は要注意。屋外で人と十分な距離、2メートル以上が離れているとき、マスク着用時は負荷のかかる作業や運動を避ける。暑さを避けましょう。エアコンを利用すると部屋の温度を調整。感染予防のため、換気扇や窓の開放によって換気を確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整。暑い日や時間帯は無理をしない。涼しい服装、日傘や帽子を着用する。こまめに水分補給をしましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をする。1日あたり 1.2 リットルを目安に。大量に汗をかいたときは塩分も忘れずに。入浴前後や起床後もまずは水分補給を。日頃から体調管理をしましょう。暑くなり始めの時期から適度に運動を。日頃から体温測定、健康チェック。体調が悪いと感じたときは無理せず自宅で静養。水分補給は忘れずに無理のない範囲で運動を。運動はやや暑い環境でややきついと感じる強度で毎日30分程度。高齢者、子ども、障害者の方は熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。3密、密集、密接、密閉を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。国見町子育て世代包括支援センター、ももさぽインフォメーション。ニコニコ相談会、実施日、令和4年9月21日、水曜。時間、午前10時から午前11時。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに保健課保健係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児健診、実施日、令和4年9月29日木曜。時間午後1時15分から午後1時45分。会場関越大文化センター第1和室。対象者3ヶ月時令和4年5月生まれ。9ヶ月時令和3年11月生まれ。持ち物母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。1歳6ヶ月時検診。実施日、令和4年9月15日木曜。時間、午後1時15分から午後1時30分。会場、関越大文化センター第1和室。対象者、令和2年12月1日から令和3年2月28日生まれ。持ち物、母子健康手帳。内容、医師の診察、歯磨き指導。食育シリーズ。町では食生活改善推進委員の皆さんと栄養士が、国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。6月は年中年長組で、 食事のマナーについて、朝ごはんの大切さについてをテーマに開催しました。食育教室の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、食事のマナーについて考えよう、年中組。写真2、早寝早起きも心がけよう、年長組。写真終わり。健康キッズ。春に実施した3歳6ヶ月児健診で虫歯が一本もなかったお子さんたちです。3人のお子さんの写真が掲載されています。7月は愛の血液助け合い運動月間です。例年、夏季は献血への協力が得にくくなります。献血は病気や怪我の治療で血液を必要としている患者さんに無償で自分の血液を提供し、人の命を助けるボランティアです。がん等の治療や事故により必要となる輸血用血液は、すべて善意ある皆さんからの献血で得られた血液で賄われています。皆さんの継続的な協力をお願いします。届けようあなたの気持ち、誰かの明日への標語が書かれたポスターの写真が掲載されています。院長先生の診察室から第8回、公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。新型コロナワクチン接種の4回目が始まりました。対象は60歳以上の方が該当します。18歳以上で60歳未満の方は医師と相談してください。このワクチンは感染を完全に防ぐことはできませんが、重症化を抑える効果は確実にあります。3回接種された方は慌てることはありませんが、できれば接種をお勧めします。一方、厚労省では国産内服薬の認可を審議しており、6月から7月に緊急承認となる可能性があるようです。コロナ以前に戻ることは容易でなく、しばらくコロナと共存していく状況が続きそうです。今年も猛暑の予報が出ています。気温が上昇する日が増えてきますので、しっかり水分補給をしてください。東北地方では地震の影響もあり、電力供給の逼迫が懸念されています。エアコンを上手に利用して体調管理に気をつけてください。屋外での仕事は朝の涼しい時間に済ませて、日中は屋根のある風通しの良い場所で作業をするようにしましょう。体調の悪い時には無理せず休み、それでも改善しない時は、医療機関を速やかに受診するようにお願いします。屋外では基本的にマスクを外して大丈夫ですが、受診時はマスク着用をお願いします。近藤院長の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、 ファックス 585-2707、 E メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp、スポーツ大会が閉幕。国見町長杯スポーツ大会表彰式。成績は次の通りです。優勝者のみ掲載。軟式野球、国見ドリームクラブ。卓球、シングルス男子の部、大和田清。シングルス女子の部、五十嵐房子。パークゴルフ、徳江君雄。スポーツウェルネス吹き矢、高村和子。ソフトボール、アンダーグラウンド。テニス、浅野秀隆、重原陽子。剣道、三人制、後藤淳、菅野良太、遠藤優太。対抗戦、欧州チーム。グラウンドゴルフ、 中野美沙夫。ソフトテニス、1部、本田洋介、高橋和樹。2部、小張美月、佐藤奈子。ジュニア、森高也、斉藤かなめ。バウンドテニス、佐々木武史、吉田育子。表彰状を手にした受賞者の集合写真が掲載されています。楽しく学ぶ交通安全。国見観月台カレッジ。交通安全教室が6月10日に行われ、交通事故防止のためにというテーマで福島北警察署警部より講話がありました。また、歩行者シミュレーションでは、道路を横断するときの正しい安全確認の方法を学びました。県警察音楽隊の演奏では、皆さんが知っているヒットメドレーとともに、オレオレ詐欺防止のギター演奏もありました。躍動するカラーガードの演技を鑑賞し、楽しい雰囲気の中で学習できました。ステージ上で演奏する県警察音楽隊と、ステージ下で演技をするカラーガードの様子の写真が掲載されています。地元の民謡を生歌で堪能。NHK ラジオ公開収録、民謡を訪ねて。6月19日、国見町観月台文化センターの開館1万日達成を記念し、NHK のラジオ番組、民謡を訪ねての公開収録が行われました。福島県出身の原田直之氏をはじめ、日本を代表する民謡歌手の方々が、地元や全国各地の民謡を迫力のある歌声で披露しました。公開収録には163通の応募があり、約300人の来場者が大きな拍手を送り、会場を盛り上げました。今回の収録の模様は、7月14日木曜、7月21日木曜の午後5時30分から6時に NHKFM で放送予定です。ぜひお聞きください。黄色い着物姿で歌う原田直之さんの写真と赤い振袖姿で歌う女性歌手の写真が掲載されています。楽しく遊んで学ぼう。国見っ子わんぱく広場開所式ニュースポーツ体験。地域学校共同本部事業、国見っ子わんぱく広場が5月28日に開所しました。国見っ子わんぱく広場は、学年の異なる子どもたちが様々な活動を通じて友達と一緒に遊ぶことの楽しさを学ぶ体験型の事業です。開所式には、小学1年生から3年生の57人が参加し、絵合わせパズルや風船付き遊びなどを楽しみました。6月18日には、町レクリエーション協会の皆さんを講師に迎え、ラダーゲッターや日レクボールなど、4つのニュースポーツを体験しました。参加した児童の顔には、終始笑顔があふれていました。参加した児童たちが、絵合わせパズルを楽しむ様子の写真と、ニュースポーツを体験する様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。国見町図書館からのお知らせや新刊図書情報を掲載しています。ぜひお友達登録してください。LINE 登録はこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。絵本のある子育て、ブックスタート事業。ブックスタートは3ヶ月乳児健診時の赤ちゃんに絵本と絵本を開く楽しい体験をプレゼントする活動です。絵本を読むのではなく、赤ちゃんと保護者が絵本を通して心触れ合うひとときを共にするきっかけをお届けしています。平成17年より国見町に生まれたすべての赤ちゃんを対象に、指導員が地域で子育てを応援していますというメッセージとともに絵本を手渡し、読み聞かせを行っています。保護者の語りかけで赤ちゃんは絵本に興味を示した様子で、心地よさそうに過ごしていました。3冊の中から1冊選んでいただき、プレゼントしています。ぎゅうぎゅうぎゅう。大成優子作、畑幸四郎絵。お母さんとぎゅう。お布団にぎゅう。赤ちゃんの身近なものとのぎゅうの楽しさを描き、スキンシップの楽しさを伝えます。三浦太郎、 作、絵。ニコニコ笑顔の表紙を開くと、二つの音が重なる言葉の響きを赤ちゃんと一緒に楽しめる絵本です。花火ドーン、カズコ G ストーン作。暗い夜空に、シュー、何かな？大きいのや小さいの、丸いの、星形の、色鮮やかな花火が次々に浮かび上がります。指導員が見守る中、お母さんが赤ちゃんを抱っこし、絵本の読み聞かせをする様子の写真と、3冊の絵本の表紙の写真が掲載されています。町の読書リーダーを目指して、子ども司書講座が開講。国見町子ども司書講座の開講式が6月11日、観月台文化センターで行われました。開講式後の第1回講座では、図書館司書から、司書ってなーに？と題し、専門職の仕事について講話がありました。カウンターでの仕事についてでは、子ども司書4人が先生になり、本の貸し出し、返却の仕方や、利用する方への対応のポイントについて、実践しながら分かりやすく説明しました。講座生は初めて触れる図書システムに緊張しながらも落ち着いて操作していました。図書館見学では普段入ることのできない閉館書庫の蔵書に興味津々の様子でした。カウンターでの仕事の様子の写真と図書館見学の様子の写真が掲載されています。地域学校共同本部事業、地域学校ボランティア、たくさんできますように。国見小学校2年生が生活科の授業の一環で、5月17日に地域ボランティアの松浦金蔵さんの指導のもと、泥だらけになりながらも収穫を楽しみに、さつまいもの苗を学校農園に植えました。松浦さんが子どもたちに苗の植え方を指導する様子の写真が掲載されています。楽しい絵本の時間。国見小学校の1、2年生を対象とした朝の読み聞かせが6月から始まりました。アナウンストレーナーの村木彩子さんが子どもの発達段階に合わせて選書した絵本を読むと、子どもたちはワクワクしながら夢中になって聞き入っていました。村木さんが絵本を手に子どもたちに読み聞かせをしている様子の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。町職員の募集。町では令和5年4月1日採用予定の職員採用試験を実施します。町民の幸せを実現するため、町民目線で考え、新たな一歩を踏み出す勇気ある若い職員を求めています。一般事務、行政、社会人経験者枠。募集人数、若干名、受験資格、次のいずれにも該当する方。1、昭和52年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた方。2、直近3年、令和元年7月1日から令和4年6月30日までの期間に、公務員、会社員、自営業者等として、週30時間以上の勤務を2年以上継続勤務していた方。募集期間、7月11日月曜から8月10日水曜まで。郵送の場合は8月8日月曜の消印分まで。一次試験日、8月28日日曜。試験会場は国見町観月台文化センター。国見町大技藤田あざ観月台15。二次試験日、一次試験合格者に通知します。試験方法、一次、論文試験、適正試験、書類審査。二次、面接。申し込み用紙請求、総務課で交付。郵便で用紙を請求する場合、国見町職員採用候補者試験申し込み用紙請求と書書きし、120円切手を貼った自分宛の返信用封筒、角型2号を必ず同封。一般事務、行政、高校卒、 募集人数、若干名、受験資格、平成5年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、高校卒業、または令和5年3月までに卒業見込みの方。募集期間、7月13日水曜から8月12日金曜まで。郵送の場合は8月10日水曜の消印分まで。一次試験日、9月18日日曜。試験会場は福島中町会館、福島市中町7番17号。二次試験日、一次試験合格者に通知します。試験方法、一次、教養試験、専門試験、適性試験、二次、面接、申し込み用紙請求、総務課で交付、郵便で用紙を請求する場合、高校卒程度試験、申し込み用紙請求と書書きし、120円切手を貼った自分宛の返信用封筒、角型2号を必ず同封。新型コロナウイルス感染症の今後の拡大状況によっては、試験を延期する場合があります。申し込み問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。消防職員の募集、令和5年4月1日採用の伊達地方消防組合職員の採用試験を実施します。職種、消防理員、採用予定、若干名、受験資格、平成10年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方。性別、学歴は問いません。一次試験、9月18日日曜。受付期間、7月11日月曜から8月12日金曜まで。申し込み、受験申し込み書は消防本部総務課で配布します。消防組合ホームページからのダウンロードも可能です。必要事項を記入の上、消防本部総務課へ持参、または郵送により申し込みをお願いします。問い合わせ、伊達地方消防組合消防本部総務課。電話 575-0180。雇用保険関係の届け出申請は電子申請で。雇用保険関係の届け出申請を行う事業主の皆様は、電子申請を利用すると来所することなく、24時間365日いつでも届け出申請することができます。詳しくはウェブで雇用保険関係手続き電子申請のご案内を検索してください。問い合わせ、ハローワーク福島雇用保険適用課。電話 534-4121。部門コード21。コロナ禍で悩みを抱える女性の皆さんへ。県では新型コロナウイルス感染症の影響により、生活に困難や不安を抱える女性が社会とのつながりを回復できるよう、県内の各団体と連携しながら相談や居場所づくり、生理用品の提供などを行っています。一人で悩まず気軽に相談ください。実施期間、令和5年3月31日まで。サポート団体、1、福島県男女共生センター相談室。県内全域担当。電話相談。火曜、木曜から日曜。9時から12時。13時から16時。水曜。13時から17時。18時から20時。電話。0243-23-8320。2。社会福祉法人福島慶光会。福島慶光ハイム、県北地域担当。電話相談、月曜、水曜、金曜、10時から15時。電話、024-522-3245。居場所、サロンハイム、月曜、水曜、金曜、10時から15時、要予約。出張相談、県北地域で月1回程度開催予定。 居場所と出張相談については、電話 523-0856 まで問い合わせください。問い合わせ、男女共生センター、電話 024323-8304。施設見学会のお知らせ。県北浄化センターでは、親子で下水道について理解を深めていただくため、夏休み施設見学会を実施します。開催場所、県北浄化センター、国見町大字徳江あざ上役度 46-1。開催日時、令和4年8月7日、日曜、雨天決行。1回目、10時から12時。2回目、14時から16時。参加費、無料。記念品進呈あり。対象者、福島市、伊達市、郡町、国見町の小学校3年生から6年生までの児童と、その保護者。参加には保護者の同伴が必要です。児童のみの参加はできません。募集定員、各回7組、応募者多数の場合は抽選とします。申し込み方法、はがき、E メール、ファックスのいずれかに必要事項を明記の上応募。1、申し込み代表者名、保護者。2、住所。3、電話番号。4、参加人数、代表者含む。5、参加児童の学校名、学年、氏名。受付期間、6月27日月曜から7月29日金曜。申し込み、県北浄化センター。郵便番号 969-1741。国見町大字徳江あざ上役度 46-1。電話 585-1601。ファックス 585-5300。メール kenpoku01@fspc.or.jp。宅地内漏水による水道料金の軽減。道路下の排水管から各家庭につながっている宅地内の給水装置。給水管、止水栓、蛇口などは個人財産ですので、使用者または所有者が維持管理を行うことが原則となっています。宅地内の漏水の場合については、至急町指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。メーター手前の箇所で漏水し、水道料金に反映しない場合についても、修理代は自己負担となります。水道使用量の軽減について、漏水の状況によっては、修繕完了後に水道使用量が減額となることがあります。申請手続き等については、お早めに上下水道課へ問い合わせください。問い合わせ、上下水道課水道係、電話 585-2997。水道管の水漏れ発見にご協力ください。町では毎年専門業者に委託して漏水調査を実施し、漏水の発見、調査に努めていますが、引き続き貴重な水を無駄にしないためには、皆様の協力が不可欠です。もし道路上で原因不明の水が流れているなど、漏水の疑いのある場所を発見したら、上下水道課へ連絡ください。問い合わせ、上下水道課水道係、電話 585-2997、電話 090-2796-5300、夜間・休日。国民健康保険限度額適用、標準負担額減額認定証の更新。現在お使いの国民健康保険限度額適用認定証、標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日までです。8月1日以降も認定証が必要な場合は、更新の手続きを行ってください。なお、8月中に更新手続きをしないと、8月1日から適用されなくなりますので注意してください。申請場所、保健課国保係、申請期間、 8月1日月曜から随時受付。持参するもの。現在お使いの国民健康保険限度額適用認定証。標準負担額減額認定証。新規申請の場合は不要。認定証が必要な方の国民健康保険被保険者証。個人番号がわかるもの。通知カードまたはマイナンバーカード。限度額適用認定証、標準負担額減額認定証とは、入院や高額な外来診療を受ける際、医療機関などに保険証と合わせて提示するもので、窓口で支払う金額が自己負担限度額までに抑えられます。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。後期高齢者医療被保険者証の更新。現在お使いの後期高齢者医療被保険者証の有効期限は7月31日までです。新しい被保険者証を7月末までに郵送しますので、8月1日以降に医療機関を受診する際は、必ず新しい被保険者証を窓口に提示してください。なお、令和4年10月から新たに2割負担が追加されるため、有効期限は9月30日までとなります。10月1日からの被保険者証は9月末までに再度郵送します。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。 放送大学入学生募集。放送大学では10月入学生を募集しています。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。全国に学習センターが設置されており、サークル活動などの学生の交流も行われています。出願期間は8月31日。第1回、9月13日、第2回。問い合わせ、放送大学福島学習センター。電話 024-921-7471。資料は無料で差し上げています。農業委員会、日時7月15日金曜午後1時30分から、場所役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。 教育委員会、日時7月22日金曜午後5時15分から、場所関越大文化センター第一会議室。傍聴希望の方は事前連絡をお願いします。問い合わせ、学校教育課、電話585-2892。 マイナンバーカード休日臨時相談窓口。まだマイナンバーカードを持っていない方は、この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。日時7月31日日曜午前9時から午後4時。受付場所、住民防災課戸籍係、緑の一番窓口。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 今月の納期限は8月1日月曜。固定資産税の納税通知書等は7月中旬に発送します。固定資産税第1期。問い合わせ、税務課収納係、電話 585-2780。国民健康保険税、普通徴収、第1期。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。介護保険料、普通徴収、第1期。問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和4年6月末、定住促進住宅2部屋、子育て住宅2部屋、 滝山団地、三部屋、板橋南団地、空室なし。問い合わせ、建設課管理係。電話 585-2972。各種相談会。心配事相談。日時、8月10日水曜、8月25日木曜。午前9時から正午。場所、観月台文化センター、第2話室。相談員、民生児童委員。障害者相談。日時、8月16日火曜。午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター、第2話室。相談員、NPO 法人、響きの会。国見町結婚世話焼き人月例相談会。日時、8月28日日曜、午前10時から午後3時。場所、観月台文化センター、第2研修室。機密場厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課社会福祉係。電話 585-2793。道の駅国見厚かしの里、サマーフェスタ開催中。道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。
8月の休日当番医。診療時間、午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。7日日曜、医療法人鈴木医院、立石保原町西町175、電話 575-2563。11日祝日、医療法人武田小児科、立石保原町あざ栄町51、電話 575-2439。14日日曜、医療法人伊達セントラルクリニック、伊達市保原町、あざ西町、189-1、電話 575-3215。21日日曜、医療法人中野クリニック、伊達市保原町、城の内、20-1、電話 575-2246。28日日曜、社会医療法人保原クリニック、伊達市保原町大泉小作愛15-1、電話 574-2522。 当番医が変更になる場合や診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口。5月21日から6月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。結婚おめでとう。片平圭介さん、佐藤しおりさん、山崎盾。お悔やみ申し上げます。斉藤文夫さん、85歳、徳江北。志賀光七さん、89歳、和野。佐藤つとむさん、76歳、山崎沢田。岡田忠嗣さん、103歳、海田。三木武二さん、74歳、山崎盾。遠藤仁さん、90歳、泉田下。高梨節子さん、92歳、駅前。黒田陽子さん、72歳、泉田下。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和4年5月31日現在、住民基本台帳人口。人口8483人、前月比マイナス27人。男4083人、前月比マイナス10人。女4400人、前月比マイナス17人。世帯3392世帯、前月比マイナス6世帯。7月、国見カレンダー。 7月8日金曜、広報国見7月号発行日、生き生きサロン第8、第9、午後1時半から、国見観月台カレッジ、町長講話、移動図書館3年生、9日土曜、少年仲間づくり教室、キャンプオリエンテーション、11日月曜、生き生きサロン泉田下、午前10時から、12日火曜、移動図書館1年生、13日水曜、生き生きサロン第3、午後1時半から、生き生き子育てクラブ、14日木曜、生き生きサロン高野、午前10時から、生き生きサロン藤田、午後1時半から、移動図書館2年生。15日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時半から。19日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北、第7、午後1時半から。20日水曜、生き生きサロン第1、午後1時半から。ニコニコ相談会、粗大ごみ収集日。21日木曜、生き生きサロン第2、午後1時半から。夏休み学習会、25日まで。22日金曜、生き生きサロン光明寺、午後1時半から。子ども司書講座、司書活動。23日土曜、平泉町交流。24日日曜、結婚世話焼き人月齢相談会、給食センター体験ツアー。25日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から。生き生きサロン高木、午後1時半から。26日火曜、生き生きサロン石本、午後1時半から。国見っ子わんぱく広場、野外体験活動。短期スイミングスクール、29日まで。27日水曜、生き生きサロン海田、午後1時半から。生き生き子育てクラブ。28日木曜、生き生きサロン大江田、午前10時から。生き生きサロン泉田中、午後1時半から。乳幼児健診、3ヶ月、9ヶ月。ブックスタート。少年仲間づくりキャンプ、29日まで。29日、金曜。生き生きサロン、現像山。午前10時から。31日、日曜。ビブリオバトル。8月、1日、月曜。文化センター休館日。3日、水曜。生き生きサロン、大田川。午後1時半から、粗大ごみ収集日。4日、木曜、生き生きサロン、つかの目、午後1時半から。5日、金曜、子ども司書講座、司書活動、図書館ツアー。
夢に向かって、地域の方の笑顔のために、高橋奈々さん、県北中3年。私の夢は公務員になることです。地元や地域の方の近くで仕事をしてみたいという思いが強くあるので、地方公務員を目指したいと思っています。私は町の子ども司書の認定を受けています。講習や活動を行う中で、町の職員の方と触れ合う機会がたくさんありました。職員の方が仕事をする姿や態度を見て、私もこうなりたい、私もこんなふうに仕事をしてみたいと思ったことがきっかけになっています。生徒会活動では、新聞や書類を作ることが多くあります。以前に一度、確認をおろそかにしてしまい、発行した新聞に間違いがあったことがありました。それを繰り返さないよう、期日までのスケジュール管理をきちんとし、誤字脱字などの間違いがないように、 しっかり確認をするようにしています。公務員に限らず社会人になった時に役立つと思うので継続して取り組んでいきたいです。公務員になったら地域の人たちに笑顔になってもらえるように頑張りたいと思います。自分が関わったり考えたことが実現し地域活性化につなげることができたら嬉しいです。写真、生徒会で書記を務める高橋奈々さん。美術部では副部長も務めています。高橋さんの地域の方に笑顔になってほしいと力強く語る姿はとても頼もしく感じられました。説明、高橋奈々さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。町長コラム、マコラム、第12回。せっちゃん、ヨネちゃん、ケイちゃん、ヨッちゃん、ヒロちゃん。明日、笹巻き作りするんだけど、来る？と電話。次の日、つかの目集会所。この日は年に一度の笹巻き作り。車を降りると開いた窓から笑い声が聞こえてくる。盛り上がった跡が残る集会所。つかの目地区を中心にたくさんの人が集ったのだと。なるほど。話に花を咲かせてたら、笹巻き作らんしょ？と。ん？やっぱりそうなるよね。いやおうなく。教えてもらうけどうまくできない。結局食べるだけ。調子乗って5つ。で、その後大変寝てた。一服の会は平成29年から、第3日曜日に開く。せっちゃんを親方に、ヨネちゃん、ケイちゃん、ヨッちゃん、ヒロちゃんが切り盛り。散歩や農作業の合間、気軽に一服できる寄り合い場を。名前にはそんな思いが込められてる。思うだけでもすごいのに、やってしまう実行力、すごいな。笹巻き作りも、山に笹の葉を取りに行くことから始める。来てくれる一人一人の顔を思い浮かべて汗をかく。そして居心地のいい場所にしてる。町内にはこういった活動をしてるグループがいくつかある。地域を支えてる人たちがいる。それが本当にありがたい。引き地誠。一服の会の活動の様子を捉えた写真と、引き地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。